書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。列王紀略下の第五章を、見てまいりまして、列王紀略下ですね、下上下とありますから下の方ですね。五章の一節から、では十四節までをご一緒にお読みします。スリア王の軍勢の頭ナーマンはその主君の前にありて大いなるものにして、また尊きものなり、子はヨーバーかつて彼をもてスリアに救いを施したまいしがいる。彼は大勇士なりしが雷病を患い、先にスリア人を太陽を組みて入れたりして、イスラエルの地より一人の小娘を捕らえ行き、彼ナーマンの妻に仕えたりし、その我が主サマリアにおる預言者の前に今さばよからぬもの、彼その雷病を癒すならんと言いたれ、ナーマンに来てその主君に、イスラエルの地より来たれる娘しかじか物語ったり、スリア王行けよ、行けよ行けよ、我イスラエルの王に踏み置く、ここにおいて彼へ行き、銀十タラントと金六千および衣を溶かさねを携え、イスラエルの王にその海を持ち、その分に言わ、この海が何にいたらば、身を追われ我が神ナーマンを何時に使わせるなり、子は何時にその雷病を癒されんがため、イスラエルの王その踏みを呼び、衣を裂きて言う、我神にならん、いかでか殺すことをなし、生かすことをなし、しかるにこの人何ぞ雷病の人を我に使わして、これを癒やすめんとする、それはこう何じら彼がいかに我に争いを求むかを見てし、ここに神の人エリシャイスラエルの王がその衣を裂きたることを王に言い使わしている、何時に何とって何時の衣を裂きしや、彼を我が元にいたらしめよう、さらば彼イスラエルに預言者のあることを知るに至る、のにおいてナーマンその馬と車と従い来たり、エリシャの家の角に立ちて、エリシャ使いをこれに使わしている、何時来て身をヨルダンに七度洗い、さらば何時の肉元に帰りて、何時は清くなるべし、ナーマンに借りて去り行けるは、我は彼必ず我が元に入れきたい、立ちその神エホバの名を呼びて、そのところの上に手を動かして雷病を癒すならんと思い、ダマスコの川アバナとバルバルゴはイスラエルのすべての川水に勝るにあらず、我これらに身を洗うて清まることを得られる、すなわち身を巡らし怒りてえす、時にそのしょうべら近寄りてこれに言いけろ、我が父を預言者何時に大いなることをなさと命ずると、何時はそれをなさざんや、まして彼何時に身を洗いて清くなれというやと、ここにおいてナーマン下り行きて、神の人の言葉のごとくに七度ヨルダンに身を洗いし、その肉元に帰り、幼子の肉のごとくになりて清くなる。そこまでですね。列王記は、上と下とね、こう2つあって、もう一つの歴代史の方とともに、歴史書となってますので、 まあ、あの歴史的なあの記録でもあるから、あの貴重な資料でもありますよね。まああのですから、まああの歴代史の上の方は、ダビデが死んでからのことが書いてあって、ダビデ王様ですね、ダビデ王が死んで、その後ソロモンが、まあ、国を引き継いでですね、はい、そして、まあ、この栄華を極めた時代をイスラエルは迎えるわけでありますね、けれど、まあ、ソロモンが最終的には年老いてきて、神様の、まあ、言葉から外れていって離れていった、ことによって、国が二つに分裂してしまうという、イスラエルという国がですね、北と南に分裂していくというのは、これはまあソロモンの結果だと、神に従わなかった結果だと、まあ、いうことであります、まあ、それで北の方と南の方にこう国が分かれていって、北はまあイスラエルというイスラエル王国、ね、南がユダ王国、ね、イスラエルという国が2つにこう分断されると、まあ、分裂していくっていうか、まあ、お互いに今度は戦いを始めたり、まあ、いろいろと、特にこの北のイスラエル王国は神に背いていく、偶像を崇拝していく、まあ一人もですね、一人たりとも、良き王様は出てこなかったですね。ユダの王国には何人か素晴らしい王様がいらっしゃったわけですけれども、まあ、神様に信仰を持った王様がいたわけですけれども、まあ、あとあんまり、まあ、要するにソロモンの後、国は神様の祝福からこうかなり離れた状況、しまいには、紀元前の722年には、イスラエル、北のイスラエル王国はアッシリアに滅ぼされてしまうんですね。でそれからしばらくして587年ぐらいにはもうユダ王国もバビロニアに、まあ滅ぼされていく。結局このイスラエルという国はなくなってしまうんですね。まあですからそういうことから見ると、この歴代史略の芸、まあ上はソロモンの時代のこと書いてありますけどね、この芸になりますと、まあその北、王様が、まあ、次々と出てはくるんですけども、まあ、滅ぼされるまでの約250年ぐらいの間の出来事がここに記されているわけですよね。で時の預言者は、まあ、エリアだったんですけども、エリアはもうこの列王記の下になると、もうエリアは天に帰っていく、ね、生きたままその死を見ないで天に登っていった人は2人いまして、まあ、その一人役のエリアですね、もう一人エノクですね。で、まあ、エリアが、亡くなる時というか、この地上から消え去る時は天から、お迎えの車が来たっていうんですかね、まあ、馬車ですけどね、当時の馬車ですね、お迎えの車が、火の車が降りてきて、そしてエリアはそれに乗って去っていった、だからもう大預言者ですよね、エリア、はい、まあこのエリアでございますけども、まあ、イスラエルにとってみればエリアが、まあ、いなくなるということは大変な損失でありますね。まあ、けれども神様はまたそのイスラエルの人々が神様から外れていっても離れていっても、神様は常に預言者を置いて、そして神の言葉を人々に伝えていったわけであります。これは人間の世界でもそうですけども、まあ親が、子供っていうのは親の言いなりにはなりませんよね。まあ子供の時はなってるかもしれないけども、まあ まあ独り立ちすればもうなかなか親の言う通りにはなりませんね。ただそれでもいろんなことを教えたり、親はですね、教えたり知識を与えたりアドバイスを与えたり、ね、それからまあ気づきを与えたりすることはできる。お祈りをしてあげることもできる、ね、そして助けることはできるわけです、うん、でそれと人間の世界でもそうですから、神様は人間イスラエルの人々に対しても助けることはもう常にしているわけであります、ね、こういう道に行ったらいいですよと、こういう道行っちゃいけませんよ、ねね、それから偶像を拝んじゃいけませんよ、ね、それから私に従ってきなさい、私を求めてきなさい、ね、私に寄り添ってきなさい、うん、言うんだけども、まあそういうことできる。だけどイスラエルの人々はいよいよ自分たちがまあ間違った道に外れていって窮地に追い込まれて、もういよいよもうどうしようもなくなった時に、神様助けてくださいというわけですから、まあそれでも、神様は預言者を通して常に救いの道を開いているわけですから、この神様がまあですね、この預言者を、まあ常にイスラエルという国に与えて、この預言者を神の代弁者ですからね、神の言葉を受け取って人々に伝える、ね、だからこのエリアという方が、去った後に、神様は今度はですねエリシャという預言者を起こしてきたわけで、でエリシャはですねエリアの2倍の力を持っていた、まあね、神様のその働きもですね、このエリアの時代と、まあ、列王記略の上とこっちの下の方とこう見比べると、エリシャはエリアの2倍の働きをしている。確かに、そうこういうことですね。ではこのエリシャはですね、エリアのあの大預言者のエリアのね、なぜ2倍の働きを得ることができる預言者になったのか、それはですね、まあ一つは彼がエリシャと一緒にいたからっていうこと、エリシャがエリアと一緒にいたっていうこと、うん、ね、エリアと一緒に寝食を共にして、そしてですねいた、その神のこのまあ器でありますけれども、器であってもですね、一朝一夕にこう何かができるようになるわけじゃなくて、やはり学ぶという期間は必要なわけでありますけど、それでもですね一緒にこう暮らしているということはすごく重要なことですね、うん、この霊のものというのはそこでこう受け渡されていくということがありますから、エリシャはエリアと一緒にいて、ね、そうしていろんなそこで見聞きすることを通して、そうですね、エリアの持っていたものをこう自分のにもですねこれを、得ることができていったし、まあ、エリアがですね最後天に登っていくときに、馬車に乗って天に登っていくときに、このエリシャと別れるときにですね、最後に一つ願いを聞いてあげようと、あなた何を求めるかこういうことをまあ言ったわけです。そのときにエリシャはですね、あなたの2倍の力くださいとこう言ったわけです。だからそれはですね、一緒に暮らしていたからこそ言える言葉ですね。その願いというものが彼の中にあったわけですね。ですからエリアはまあえらい難しいこと言うなということはつぶやいた感じですけども、まあ神様がそうしてくださるようにって言って去っていった。まあそれですからこのエリシャという預言者が今度はイスラエルに起こってきたりね。だからエリシャの時代にこのまあ今5章読みましたけども、まあすでにこれ5章ですけどね、まあこの前にももうかなりエリシャの働きは書いてありますけども、まあこれはまあ有名な話だからもう何度も読んでいらっしゃると思うか聞いたこともあると思いますけど、ナーマンというね、ナーマン将軍というかナーマン大将というか、スリア王という、まあシリアですよね、今のシリア、 まあ、シリアの王様の、まあ、軍隊の頭、まあ、リーダー、まあ、と言っていいと思いますね。まあ、大将と言ってもいいと思いますが、このナーマンが、これは非常に立派な人であって、ね、この一節にもありますように、エホバかつて彼をもてシリアに救いを施したという、神様がこの彼をに力を与えて、彼を助けて、このナーマンによってシリアが救われていったという、まあ、こういうこれ神様がとエホバと書いてあるから、神様がこのナーマンを通して、力を表した、うん、それで彼はシリアの、まあ、王様の非常に頼れる存在ということでありまして、まあ、大勇士と書いてありますからね、そういう方であります。けれども彼は雷病を患っていた、まあ、病があそこにあったというですね、うん、これだけ神様から用いられて、そして国を一国をですね救うほどの、まあ、強者であったわけでありますけれども、まあ彼にはこういうこの病気があったね。それでここにこの、一人の小娘と書いてありますけど、二節に小娘、ユダヤ人の小娘ということで、まあ幼き少女なんで、まあ10歳前後ぐらいだったのかと想像するんですけど、まあ年齢は書いてありません。まあいずれにしてもイスラエルからですね、これをまあまあ人質っていうのを一種の分取り物ですからね、ですからそれを取ってきて、うん、まあこれがあの大人だったらですよ、人質大人だったらあの、まあ、この時代はどうかしらないが、中世は多分あの敵の国がですねその人質を買い戻しに来るから、まあ、お金と交換できるわけですよね、うん、そうですね。だから人質たくさん取ってそれからですね今度はまたそれを解放するのにお金と交換すると、うん、まあ戦争っていうのも面白いあのところがありますね、だけどこれはもう小娘ですから、まあ、あのナーマンは、自分の妻に自分の奥さんに、まあ、なんか役に立つだろうと思って、まあ、それを連れて帰って与え自分の奥さんのに使えるものとして、いたわけで、ところがこのユダヤ人イスラエル、ねから来た小娘からの口から発せられた言葉、これがナーマンを救うことになるわけでありまして、その女の子がですね、まあナーマンご主人がですね自分が仕えてる家ですからね、まあそこのご主人が病気であるっていうことはもうだんだん分かってくるわけでありまして、で自分の国には預言者がいると、ね、自分の国にはエリシャのことですね、自分の国には預言者がいる、この預言者にさえ会うことができたら、ね、その主人の病気は治るはずだ、まあ、この言葉、まあ、情報というのか、まあ、ナーマンにとってはまさに福音ですよね、これは福音、はい、救いの訪れでありますね。これをこの小さなこの娘が、まあ、奥さんに話したんでしょうね、まあ、奥さんからナーマンの耳に入ってきたということですね、うん、それで彼は、まあ半信半疑だったかどうか知りませんけども、それに対してやはりまあ耳を立てて聞いたということなんでしょうか。まあこの戦争とかそういうものにおいては、あの情報というのはどんな些細な情報でも非常にこれ命取りになる場合もあるし、国を救う場合もありますから、やはりこのそういうことにおいては長けていたんだと思うんですね、うん、何の根拠もないことをこの娘が言うはずがないと、自分の国にいる預言者ね、ね、そういうことはこれはですね何かあると、 まあそうナーマン思った、それからそのナーマンは自分の国の王様にそれを告げるわけですね、王様にじゃあ私はちょっとあのイスラエルに預言者に会いに行きたいということ、だからあいいですかというね、まあそういうことで、王様は喜んで行ってきなさいと、あなたの病気が治るためだったらもう何でもしなさいっていう感じですよね、ついでにあのイスラエルの王様にもね、あの信書を書いて手紙を書いてあげますから、これはもう外交の問題も出てくるかもしれませんけども、ちゃんと手紙を書いて、送りますっていう。で王様から王様に、まあ、イスラエルの王様はそれを見てびっくり仰天して、衣を裂いてひれ伏したっていうんですよね。要するに難問難癖つけてきたと、ね、シリアが王様が自分に何癖つけてきたと、この病気の人間を送るからそれ治せなかったらわあこれはもう絶対に戦争になると、自分たちを滅ぼそうというですね、まあ口実を作ろうという、まあこういうふうに彼は解釈したわけね、だからそれは別にそういうことじゃ実際はなかったわけですけども、やはりその自分の解釈で自分が滅んでいくっていうことがありますよね。人間やっぱり自分のまあ要するに思い込みっていうんですよそれは、だからそれはでも素直にそれを解釈できなかった。やっぱりイスラエルの王様はですね、やっぱり神の恵みから外れていた。要するにもう偶像崇拝に走ってたかもしれませんけども、もう本当にね祝福を失っている、恵みを失っている、常にですね恐れと不安がですねそういう人の頭の中にはいっぱいなんです、ですから、神の祝福と平安と恵みが我の中に、信仰が神を信ずる信仰が我の中に入れば恐れと不安はなくなって出ていくわけです。神を疑うから恐れと不安がいくらでもやってくる。恐れと不安がやってくればそこに悪魔が住み着くわけですよ、我の頭の中に、ね、恐れと不安というものは悪魔の持ってくる、まあこれはあの武器ですからね、ですからまあイスラエルの王様もですねその手紙を読んでこれは大変なことだと、ね、ということであったんですけども、それは預言者エリシャのもとにもその情報が入ってきまして、エリシャはですね王様は別にそんなあの心配することありませんと、この国に誠の神様がいるということが分かるでしょう、まあそういうことで、ですから、このナーマンはエリシャの家の角にこう9節見てまいりますと、ここにおいてナーマンその馬と車と従え来たりてエリシャの家の角に立ちけるに、家の門のところに来た。これやっぱり東洋のアジアの、まあ、いわゆるヨーロッパじゃなくてアジアの一つのこれは習慣というんですかね、風習というんですかね、この門があって門のところに、あの西洋人というのはまあ門のある家もあるだろうけども、まあ日本人でも門というまではないにしても、どんな家でも玄関というのありますよね。玄関、それはあの西洋人の家は玄関がないんですよね、だからあの玄関がないっていう国の、まあ、国と東洋はまあどんな小さな家でも玄関がある、これは全然違いますよね、しかも日本の場合は玄関で靴を脱いで、まあ、上がる場合は入ってくる、で西洋の場合は土足のまま入ってくる、だからあの空あのドア開けたらそこがあの玄関はないんだけども、あの要するにリビングルームという、それはリビングルームというのは西洋人の考えではそこは公共の場所なの、だから土足で入っていいんです、まあ、入れと言われたらですけど土足で入って、そこまではですね、まあ、公の場所、プライバシーの場所じゃない、そこからさらに寝室の方に行けばこれはプライバシーになりますけれども、まあそういう感覚ですよね、彼らの考え方、 だ日本人はそうじゃないですか、玄関があって、で知らない人はもうそこからあげませんしね、もちろん。うん、だけども、まあ、もうちょっとあの少し裕福な家になると門があるわけですよ、うん、だからこのナーマンもエリシャの家の門に来た、うん、で門に来てもですね、まあ、もうすでに連絡がこうされてあるから、うん、その門が開かれるわけですよね。知っている人だから門が開かれるわけ、知らない人が来てもですね、門は絶対に閉じたまま開かれることはないわけですね。だから門を叩けさらば開かれんというあのイエス様のお言葉は、門を叩き続ければいつか開かれるということじゃないんですね。知らない人だったら絶対開かれない、知っている人だから開かれる、だから私たちは門を叩けさらば開かれんというのは、あなたはイエス様から知られている人だからもう叩きなさい、すぐに開かれますよって言ってるわけです、はい、イエス様から見て知らない人はどんなに叩き続けても開かれることはありません。これはだから聖書っていうのは東洋的な背景があるわけです。西洋じゃないですね。この、うん、聖書は東から出たんです。イスラエルっていうのはこれは東、ね、アジアですね。アナトリア半島というのはこれもアジアですね、うん、まあ、古着屋とかですね、はい、ですからイスラエルというのはこれはアジア、それからこのキリスト教もイスラエルから出たわけです、うん、それからイエスキリストもユダヤ人ですね、それはもうずっとエーゲ海渡って向こうに行ってやっと西洋ですね、うん、ギリシャからですね、マケドニアからギリシャから向こう西洋です。ですから真の教会は東から始まる、そして全世界にいた火のいずるところ、うん、から起こってくる、うん、これがこの真の教会、真のイエスの教会は初代教会もみんなそうですね。初代教会も全部イスラエルから始まって、ね、そして、ギリシャ、ローマの方にこう広がっていた。だから真の教会は東から始まって全世界に至るものであるというのが我々の持っている共通した使命感、イエスの御霊教会、教団は、真の教会、イエスの教会はこの東方から東から始まって全世界に広がっている、この使命感に立脚してるわけ、立ってるわけ、ここが重要ですね。つまり何かというと、我々の使命は何かというと、この初代の教会の復興である、ね、再現なんですよね。今この時代にこの初代教会をこの時代に再現しようと、復興しようというのが神様のご計画なの。でそれに私たちがこの使命感に立って、ね、そして進んでいる、うん、つまり神様のご計画は教会建設なんですね。この教会を建てていく、初代教会の真の教会を今起こしていく、ね、次々と、はい、ここが、神様のご計画。それから、まあ、そうでなくてもイエスの御霊教会に限らずとも、聖書の言っている教会の使命というのがあるんですね、うん、聖書が言っている教会の使命というのは、水と霊の福音を述べ伝えることなんだけども、それは一番の使命じゃないんですね。それは二番目なんです、うん、第一の使命は神への礼拝なんです。これが教会の使命です、はい、そうですね。そして次にこの教会はこの福音を全世界に伝えることが、そうですね、命ぜられて、これ命令なんです、はい、命令、これを伝えること、ね、述べ伝えていくこと、はい、だからこの小娘が、イスラエルから連れてこられた小娘が、まあ、伝えたわけよね、その自分の使えてる、まあ、方に伝えたわけ。これが福音なんですよ、うん、これが我々の姿ある意味で、うん、 あのイスラエルの預言者がいる、そこに行ったらご主人の病気は治ります。でこれは福音です。そう伝えたらね、あとはそれを聞くかどうか、その人が、ね、だから神様は預言者を起こした、ね、そしてその預言者がいることを誰かが伝えたけれども、腸の病の救いを受けようとする本人がそれを聞いて受け取らないと、この三つが揃わないと神様の働きは実現してこないですね。まあ当の本人がそれを聞くか、まあ彼は聞いたわけですね。そしてそれを受け取った。そしてついにこのエリシャの家の門の門口まで来たわけであります。これはやはり福音を求めて、そこまで来たということでもあるかもしれませんが、さてそこで門のところまで来たら、この使いがね、使いが来るわけでありまして、この使いが来て、そしてナーマンに告げるわけです。これは十節ですね。エリシャ使いをこれに使わして言う、何時来て身をヨルダンに七度洗え、さらば何時の肉元に帰りて何時は清くなるべし、はい、ということですね。ですからこの十節ですから、ヨルダン川ね、ヨルダンとヨルダン川のですね、まあイエス・キリストが洗礼を受けた川でもありません、ヨルダン川というのは。ですからこの使いが来て、これはもう決定的に神の言葉ですよね。神の言葉、神の言葉は誰が語っても神の言葉だし、どこから来ても神の言葉だし、メッセージですよね、神様からね。ですからまあ水と霊の救いを受けなさいという、まあそれとまあ同じですよね、簡単なことですよね。そんな難しいことじゃないです、この、ヨルダンに七度身を沈めなさいということですよね。身を洗いなさいということです、はい、そしたら七回ですよね、七回、ね、身を洗うなり、ね、まあ、ということです。そうしたときにあなたは清くなりますよ。我々の福音もそうであります。水取れる救いを受けなさい、そしたらあなたは救われますよ、あらゆる問題からも救われていきますね。地上のあらゆる問題からも救われていきます、だから、だけどもこれを聞いた時にナーマンは、まあ、この人もなんかカッカしやすい人なのかどうか知りませんけど、なんか急に怒りが来たっていう、でなんで怒りが来たかというと、必ずですね、預言者の本人が自分の前に出てきて、そしてね、その神エホバの名を呼びて、神の名前をそこで呼んでと、ね、そして手を自分の上に置くなり、ね、祈るなり、まあ、そういうことしてくれるもんだと、そうするべきものだと思ってたっていう、ね、そうこうあるべきだ、ね、こうあるべきだ、こうするべきだ、まあそう思っている、まあ、自分がですね、自分だったらこうするべきだ、ああするべきだ、自分に対しての、まあ、そういう規範を持つということは別に悪いことじゃないですね。私はこうするべきだ、ああするべきだ、こう人が来た時にはそうですね、自分がちゃんと出て行って、そしてこうする、で自分の分はいいんですよ、自分がどうするべきかは。でもそれを人にこうするべきだ、ああするべきだってやりやすいわけですね。規範意識の強い人は人に対してもそれを求めてしまう、そうすると人もこうするべきだ、ああするべきだ、でも人はみんな違いますからね、それぞれ考え方は事情も違うし、そうですね、ですからその人に対してそれを求めてしまうと、その人はもう朝から晩までカッカカッカしていなきゃいけないんです。あの人はこうするべきだ、するべきだ、この人はこう、 そう、自分がそう人に対してですね、こうするべきだ、ああするべきだと思ってるわけですから、でそうしなかった時にはもう頭にくる、うん、いやおかしいじゃないかって言ったと思う。だからナーマンもそういうことでありまして、預言者は必ず私の前に出てきて、この使い走りじゃなくてね、自分で出てきて、そしてこうなんか仰々しくなんかやってくれるもんだと、うん、だからそういうこともどうでもいいわけですよ。神の言葉が重要なんです。神様が癒すんだから、ね、預言者はただ神の代弁者にすぎません、ねね、だから神ご自身の言葉がそこに発せられたんだから、もうあとはですね、それを実行するかどうかなんですよ。信じるかどうかじゃないんですよ。世のキリスト教会は信じる信じる信じるものは救われるって言ってますけども、聖書はそうじゃない。それを実行するかどうかなんて、頭で疑っても実行したらそれは信じたっていうこと、頭で疑っても心で信じたっていうことなんです。霊で信じたっていう、霊で信じた人は必ず行動するから。だからそれをね、実行するっていうことが、この神の言葉がその上に実現してくるっていう、私たちが祝福を受けていくっていうこの秘訣はそこにあるんですね。神の言葉を断行していく、行っていく、頭でそれがどう思っても、どうそうですね疑ってもそれは結構ですけども、それを実行していく。私たちもそうして救われてきたわけです、ね、最初からそんな福音を聞いて、それで頭は信じなかったというか信じられないことを言われてもですね、でもそれを実行してきた、従ってきた、行ってきた、祝福は従うところにある、はい、そうですね、従うことによって祝福を得られているんですね、うん、まあそういうところがあるんですね。そうした時にナーマンは頭にきてそうですね、それからその自分はこうするべきだと、預言者はこうするべきだと思ってたのと違ったもんだから、もう預言者も姿も形も出てこない、ね、うん、このなんかこの使いっぱしりだけ、こう使いっぱしって言ったら使いでもらって、ゲハジっていうのは後で出てきましたよ、しもべが出てきた、うん、ね、そういうことでこのナーマンは帰っていった、帰っていったし、その時には必ずですね、頭で言い訳するわけですよ。このダマスコの川アバナとバルバルはイスラエルのすべての川水に勝るにあらずやと、はい、バルバルとアバナという川があるらしくて、アバナ川バルバル川の方がはるかにはるかに綺麗な川じゃないかと、ね、身をそこで洗うんだったらそっちの方がずっと身が清まるんじゃないかと。ヨルダン川って濁って汚いわけですよ、どっちかって言ったら、まあ、濁ってるわけ、うん、まあ、イエス様もそこで洗礼を受けた、うん、だからその人間的な道理とか理屈とか理由とかいうものは全部頭の声ですからね。これは全く神様責任持ちますよ。そこには人間の頭 には触れません大体、うん、そうですね、人間の霊の導き、霊の声ね、そこが重要ですね。ですから神の言葉、聖書の言葉に従っていくときに、頭はむしろまあ邪魔をする場合があります。こっちの方がいい、綺麗じゃないか、こっちの川の方がいいじゃないか、ね、うん、私が思うにはこっちの方がいいと思うんだけど、なんで神様はこういうところにこっちの方に導くんだろうかと、まあ、いろいろあるかもしれませんけれども、まあナーマンもそういうことで、12節見ますと、12節の最後に、すなわち身を巡らし怒りて去る、まあ、せっかくその救いを目の前にして、うん、ね、もう目の前にそうですね、救いがすぐそこに、あるのに、彼はですね、身を翻して帰っていこうとしたわけ、ね、まあ、帰って普通だったらそこで終わってるわけでありますけども、まあ、こういう人はいますよね、うん、せっかくイエス様がですね、私に従ってきなさいとこう言ったのに、あなたのね持ってるものを全部売り払って ね、そう必要ないから売り払って私に従ってきなさいと、こう言われたあの大金持ちの青年はですね、救いを目の前にしてそれに、悲しみつつ去っていった、ね、従うことができなかった、その富に支配されていた、だからそれを見てイエス様は、やはり難しいな、ね、それよりもラクダが針の穴を通る方が優しい、こう言った。そのぐらいもう難しい。だから普通ナーマンもですね、普通だったらもうここで終わっているところでありますけども、ナーマンとこの青年の違いは何であったかっていう、ね、青年、この若き青年はお金には恵まれていた裕福な方であったけれども、まあ友達がいなかったっていうことですね、そういう環境がお金というよりも我々にとって人間に最も影響を与えるのは環境ですよね。環境の中でも最も影響を与えるのは人間関係、で良き人間関係、良き友人、良き友達、良きアドバイスをしてくれる人がいなかった。いくらお金があったってお金は物言ってくれません、何のアドバイスもくれません。そうですね、しかもですね、イエス様がそのお金もう全部売り払って貧しい人を施して、あなたは私に従ってきなさいと言ってもそれにも従えなかった。でもナーマンは違ったんですよ。そこはやっぱり彼は人格者だったんだよ。どっかで人望が厚かったんですよね。 いわゆるあの中心になる部下たちがいたわけ。その部下たちが彼を自分のお父さんと慕っているわけですね。ここに書いてあるように13節ありますように、時にそのしもべら近寄りて、これにいいければ我が父よ、ね、ね、このしもべたちとか部下たちですよね、まあナーマンが一番トップなんだから、そうですね、その部下たちに愛されていた、まあ、それだけのことをしていたということですよね彼は、だから、親身になって彼にアドバイスをしてくれる人がいたということです。これ、はい、これは重要ですよね、そこでですね、悲しみつつ去っていった青年と対照的ですね、まあ怒りを持って去っていったな、まあ、だけれども、けれども周りからそうですね、彼に、ぜひ、ね、預言者がですね、なんか難しいこと言ったらですね、これは大変だったかもしれませんけれども、簡単なことじゃないですかと、ヨルダン川に、ね、行って身を何回洗えばいいだけのことだ、どうかですねそれに従ってくださいと、まあ、そういうこの、まあ、しもべたちが、しもべらと複数書いてありますからね、しもべらがみんな来てナーマンにこうアドバイスする。そうするとナーマンはですね、まあ預言者ということは分からんけれども、まあ、この人たちの気持ちを汲んで彼もそれにしたかったかもしれない、ね、だからそこですよね。だけどそれは神の言葉に従うことに関して、それでもまあ違いはないんですよね、まあそれを信じて感謝して従う人もいればね、まあ周りからそう言われて、あそうかと、じゃあ君たちの言うこと聞こうと、こういうことで、まあ、ナーマンはまあここに、ヨルダンに七度身を洗いに行った。そうした時にその肉は元に帰り癒しを受けた。彼は救いを受けたわけでありますね。だからここがこのまあ分からめて分からめ、そのね、止める青年と、このナーマンとの違いは、まあ、最後そこで違いが出てきたかと思うんですよね、この良き、その本当に真剣に彼のことを考えて助言してくれる人がいた、持つべきものは友、まあ、友なのか、まあ、これは 友なんでしょうね、まあまあ、ということでありまして、まあ、本当にねそういうことを見たときに私たち、まあ、我々は本当にこのイエス様ね、このイエス様は この捨てられた石と書いてありますね。家作り建築家たちが捨てた石、これが土台の石となった。この、詩編の118編だったかね、詩編をちょっと見てみましょう。詩編の118編を118編ですね、21節から21節からご一緒に、21節から24節までご一緒にお読みしますね。我汝に感謝せん、汝我に応えて我が救いとなりたまえばな。家造りの捨てたる石は罪の親石となれ。これエホバの成したまえることにして我らの目に怪しとするところなり。これエホバの設けたまえる日なり。我らはこの日に喜び楽しむ、はい、これエホバの設けたまえる日なり。我らはこの日に喜び楽しむ。この日っていうのは今の我々が生きているこの日ですね。この我々が今生きているこの時代のこの日は、まあ救いの日、今は救いの日な、人が救われる今は時なんですよ、ね。それは家作りの22節にありますよね。まあ我何時、21節、我何時に感謝せん、何時我に応えて我が救いとなりたまえばなり。私の救いとなってくださった、これイエス様のことですよね。イエス様が私の救いとなってくださった、はい、これはまだダビデのこれは予言ですけれども、今我々が生きている時代を彼は予言した、はい、ね。この救いとなってくださった家作り、22節、家作りの捨てたる石は炭の親石となれに。これイエス・キリストのことを言ってる。イエス・キリストが十字架において人々から捨てられたけれども、このイエス・キリストが土台となってきた、教会の土台となった、ですから炭の親石となった。これエホバの成したまえることにして我らの目に怪しとするところなり。これエホバの設けたまえる日なり。我らはこの日に喜び楽しむ。今この時、今私たちがこの生きている時ですよね。これが救いの日なんですよね。これはもう新約聖書を見ても、まあ、福音書にもこれは、まあ、マタイ伝だけ見ますけども、まあ、ルカでもマルコでも書いてありますけど、マタイ伝の第21章を見ますと、マタイ伝の方ですね、マタイ伝の第21章、まあ、この21章のこのに書かれてあることはちょっと割愛しますけどもね、はい、42節から読んでいきましょう。42節、まあ、42節だけね読みましょう。ご一緒に読みますね。イエス言いたも、聖書に家作りらの捨てたる石はこれぞ炭の親石となれる。これ主によりてなれるにて我らの目には苦しきなりとあるを何時ら未だ読まぬか。イエス様はそう言ってるんです。まあこのパリサイ人らにですね、このイエス様に、そうですね、まあ反抗してくる人々に対してね、家作りらの捨てたる石はこれぞ炭の親石となる。これ詩編の118編をここでイエス様は引用しているわけであります。それはあなた方読んだことないのか、聖書学者でしょうというね、これが成就していく、これ成就していった時に、この後使徒行伝を見ていきますと、まあ、使徒行伝にも、まあ、 まあ、あんまりちょっと違う。使徒行伝の第4章を見ますと、使徒行伝の第4章に、はい、こう書いてますね。使徒行伝の第4章の11節。はい、では10節から12節までご一緒に読みますね。4章使徒行伝、10節ですね、はい。何時ら一同およびイスラエルの民皆知れ、この人の健やかになりて何時らの前に立つわ。ナザレのイエス・キリスト、すなわち何時らが十字架につけ、神が死人のうちよりよみがえらせたまいし者の名によることを。このイエスは何時ら家作りにかろしめられし石にして、罪の親石となりたくなり、他の者によりては救いを得ることなし、雨の下には我らの頼りて救わるべき他の名を人にたまいしことなければなり。うん、でここにはっきりとこの罪の親石はイエス・キリストである。そしてしかももう一つイエス・キリストの名であるということですね。イエス・キリストの名、我々の教会が礼拝するのはイエス・キリストとイエス・キリストの名、このイエス・キリストの名を崇めなさいと、まあそう書いてありますよね。これが教会の第一の使命、このイエス様の皆を崇めていく、ね、イエス様を礼拝していく、そしてその皆が置かれているところが教会ですから、ここにまあそうですね、立ち上がることも生まれつきできなかった人が立ち上がった、ね、それはイエス・キリストの名による、ね、この人の救わるべき、我々が頼って救わるべき他の名はもうありません。天下において天が下において私たちが頼りて救われるべき名はこのイエスという名前の他にありませんと、ね、こうはっきり言って、このイエスが住の親石となった、土台石となった、教会の土台となってくれたんです。この真の教会をそうですね、再びここにこの時代に、まあ、復興させていく、再現させていく、ね、こういうことが神のご計画、このことを私たちが第一の教会の使命と思って、そしてこの福音を述べ伝えていくわけですね。ここが非常に重要なことですね。ですから、まあ、そこに奇跡も印も不思議も起こってくるわけであります。まあこのパウロの書簡のエペソ書をちょっと見てみましょうか。エペソ書も見てみます。エペソ書の第2章ですね。はい、20節から22節までご一緒に読みますね。何時らは使徒と預言者とのもといの上に建てられたるものにして、キリストイエス自らその住の親へ知ったり、おのおのの建物を彼にありて建て合わせられ、いやましに聖なる宮主のうちになる。何時らもキリストにありて共に建てられ、御霊によりて神の御住まいとなる。はい、ですからこのイエスキリストは教会のまあ隅の親石、土台石、ね、使徒と預言者のもといの上に建てられたものである。これは教会ですね。ですから私たちは皆教会の一員とせられております。一人でも欠けたらですね、教会と機能しない、皆必要なんです。だからまあ教会じゃ、まあ、車でもそうなんですけども、私も車もう30年も乗ってる車だから、あちこち故障してもしょうがないんだけども、そのワイパーが動かないんです。ワイパーが、ほいで ワイパーが動かなかったら車乗れないっていうの初めて知ったんですよ、その時。それは晴れてる日にちょこちょこ乗る分にはいいですけどね、遠出ができないんですね。それだと雨でもこう必ずとパラパラと降ってきますとね、もうワイパーがないと走れない、いやこれはね気がつかなかった。それでワイパーなくてもいいやと思ってたんですけども、で車屋さんに行ったら、えらい高いこと言うんですよ、もう部品がないっていう。それで探してたらこれでこれで、そんな高いんですかって言うの。そりゃ高い、後で知ったらそれは3分の1だった。本当に買ったらですね、そう3倍したってでもそれもう高くてもつけもう交換してもらわないと走れない。ワイパー1本ないと走れないですよ車、で1本だからね、そのワイパー、だから本当にね、キリストの体なる教会っていうのはもっともっと、これは それのもっとすごいもんですから、一人でも神様が選んだ私たち一人一人、一人もいないとうまく機能しないですよ、ですからあなた方はと書いてあるね、エペソの教会の人々に書いてますけど、我々の教会も一緒です、ね。だから22節、何時らもキリストにありて共に建てられ、御霊によりて神の御住まいとなった。これは本当に神様のご計画でありますからね。ペテロ、これはパウロがこう言ってますけど、ペテロもペテロ全書を見ていきますと、ペテロ全書2章ですね、ペテロ全書の第2章、はい、ペテロ全書の第2章はい、では4節から6節までご一緒にお読みしましょう。主は人に捨てられたまえど、神に選ばれたる尊き生ける石なり。何時ら彼に来たり、生ける石のごとく建てられて、霊の家となれ。これ清き祭司となり、イエス・キリストによりて、神に喜ばれる霊の生贄を捧げるためなり。聖書に身を選ばれたる尊き炭の親石を我シオンに置く。これにより頼むものは恥ずかしめられしとあるなり、はい、だこのイエス様の皆が教会に置かれている。このイエス様の皆によって、そうですね、私たちがそこにより頼んでいくならば恥ずかしめられることはありません、はい、そしてそこにはお証が出てきますね。私たちの持っているお証がまたこれは多くの人々を生かす福音になっていくわけでありますから、まあペテロもそう書いてありますね、だからこの福音というものは私たちを救うものであり、ね、我々を癒すものであり、我々を本当にですね祝福に導いてくれるものであります。ただ単に救ってくださるというだけじゃないです。ただ単に永遠の命を与えられて、あとは天国行けるようになりましただけじゃないです。この地上においてもすでに我々は天国を味わっている、天国の世継ぎとなっていく、神の修行となっていく、そうですね、そういう素晴らしい、ものとされておりますからですね、聖書の神の言葉に従って、またさらに進んでいければ幸いですね。ご一緒にお祈りして終わることいたします。